今日は創世記の3章20節から24節までです。創世記の3章20節から24節。さて、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は、人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東に、ケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。前回までのところは、蛇と女と、そして男に対する、その善悪の知る木の実を取ってしまったがゆえの、その報いを定められましたけれども、で、単に、神様は人をそうやって呪いの下に定められるだけではなく、神様はそこから贖いのご計画をお立てになられました。まず女の子孫、この子孫というのは単数形なんですけども、すなわちイエス様を通して人は救われるようにと神様は定められました。エペソ書にも書いてありますけれども、あなた方は世の始まる以前から、世界のもとに置かれる前から、すでにキリストのうちに選んでくださったと、エペソの1章の3節から5節までのところに書いてあります。キリストのうちに人は、世界の始まる以前からすでにキリストと関わりを持つようにと定められていたんです。人は誤った判断をして、間違ったことをして、善悪を知る実を取って食べて、そしてその身に呪いを招き、死を招いてしまいましたけれども、しかし神様はそのキリストを通して人類に救いのご計画を立てられたんです。さて、20節に、人はその妻の名をエヴァと呼んだ。これ下の方の仲介、ヘブライ語ではエヴァのことをハバと言います。まあ、韓国語ではおそらくそのままヘブライ語の発音だと思いますけれども、なぜなら、彼女はすべて生きているものの母であったからである。生きているもの、これはヘブライ語でハイと言います。つまり生きている人の、生きているもののすべての母であるから、だからエヴァは、そのハイの派生語であるハバというふうに呼ばれるアダムが呼ぶようになったわけです。で、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り、彼らに着せてくださった。神様はただエデンの園から追い出す、裸のまま追い出して何の助けも与えられないというわけではありません。神様の憐れみがあるんです。革の衣を作り、革というからには何かの動物が殺されたということです。つまり人を覆うために犠牲が捧げられることがここで書かれてあります。革の衣が与えられたということは、動物の血が流された。つまり神様は人間の贖いを犠牲の上で成り立たせることを、ここですでにあらかじめ予表しております。 この動物のが殺されて血を流したことによって、このアダムとエバの裸の恥が覆われた。皆さんよく聞いておりますね、イエス様の話。イエス様が血を流されて、そしてその体を通して人類をあがなってくださった。あがないの衣が与えられた。しばらくルツ記の方でも、シュート礼拝で見てきましたけれども、ルツも言いましたね。あなたのその衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。あなたは、あがないの権利のある方。家を絶やさぬ権利のある方です。つまり、この衣というもの、人類の裸の恥を覆うものとして、また、人類の罪を覆うもの、神様の御前に覆われるものとして非常に大切なものがこの衣です。マタイの福音書の22章を開きたいと思います。マタイの福音書22章の8節から13節、14節まで。マタイの22章の8節からお読みします。その時、王はしもべたちに言った。宴会の用意はできているが、招待しておいた人たちはそれにふさわしくなかった。だから大通りに行って、出会った者を皆宴会に招きなさい。それでしもべたちは通りに出て行って、良い人でも悪い人でも出会った者を皆集めたので、宴会場は客でいっぱいになった。ところで、王が客を見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない者が一人いた。そこで王は言った。あなたはどうして礼服を着ないでここに入ってきたのですか。しかし彼は黙っていた。そこで王はしもべたちに、あれの手足を縛って外の暗闇に放り出せ。そこで泣いて歯ぎしりするのだ、と言った。招待される者は多いが、選ばれる者は少ないのです。アメン。ここに婚礼の礼服を着ていない者がいたとあります。このイエス様の例え話は、王子のための結婚の披露宴を設けた王の例え話です。私たちがその招かれる客であり、そして王は天の父なる神様、そしてこの王子はイエス様のことを表しておりますけれども、でここでしきたりというがあります。王はですね、その招待する人たちに婚礼の礼服を送るんですよ。つまり自前のものではないんです。この婚礼の礼服を身につけてきてこなかったものは、別に貧乏だから服がなかったというわけではなく、王から支給されていたにもかかわらずそれを身につけてこないでこの婚礼の場に入ってきたということです。人類の贖い、私たちの裸の恥を唯一覆うものは、私たちの自前の服ではないんです。アダムとエバは、イチジクの葉っぱを自分で勝手に考え出した、その何の犠牲も血も流れていない。葉っぱは切ればまた生えてくるもの、別に犠牲も何もないものです。アダムといえば、そのやがて朽ちていく、また犠牲も何もない、イチジクの葉っぱで、自前の考え出したもので覆いましたけれども、しかしそれは神様の目から見れば、裸であるも同然。また、人類がそうやって勝手にやっていること、それは罪に他ならないんですけれども、しかし神様の側が用意してくださった、その犠牲の血が流れた衣、 それこそが人類の裸の恥を覆うべきものであり、また人類に入ってしまった罪と、また死の、その呪いの下で生きていかなくてはならない人間を覆うべきものが、それは犠牲によって血が流されたことを通して与えられた皮の衣であり、そしてそれはイエス・キリスト、そのお方です。イエスはこの天の御国の例え話において、王様はお客さんに招いて、そして食事の用意ができましたと、もう何もかも用意が整った、だからあなた方はどうぞおいでください言われたにもかかわらず、でも誘われた人たちは気にもかけず、あるものは畑に行って、別のものは商売に行って、また他のものはしもべを捕まえて殺して恥をかかせてということをしてしまいました。まことに人間というものは本当に身勝手で、神様の側がこれこれを取って食べなさいと、エデンの園においてあらゆる良き木の実を、もう 何千種類何万種類かわからないんですが、とにかくもうそのエデンの園のあらゆる実を取って食べて良いと言っていたにもかかわらず、でも人はサタンにそそこなかされた結果、その唯一取って食べてはならないものに目を留めて、神様の戒めを破って、そして人類に罪を招いて、滅びをその身に招いてしまいました。私たちが唯一あかなわれるべきはこのイエス・キリストによってのみです。王はこの宴会の例え話においては、王はそのような者たちをみんな滅ぼしてしまいました。そしてさらに王はもう誰かで構わず大通りに行って、出会った者みんな宴会に招きなさい、それで良い人も悪い人でも全部宴会に招かれていきました。面白いことにですね、悪い人でも招かれたんです。良い人だけではなく、でそれで宴会場は良い人でも悪い人でもいっぱいになったんですけども、しかしここで追い出された人というのは悪い人ではなく、礼服を身につけていないものでした。ということはですね、昨日までもう泥棒をしたり平気で嘘をついたりしていた悪い人がたまたま宴会に招かれた、でそれでたまたま王のその支給された服を着てそこに行った、そしたらその宴会場であらゆる良きものを食べられたし、で追い出されずに良い人と一緒にその宴会を楽しめたんです。ところが昨日まで本当に貧乏厚生で人々に迷惑をかけず、人々から称賛されているような良い人がたまたまこの時往復を礼服を身につけずにここに参加してしまったら、追い出されて泣いて激しりしたんです。大切なのはこの礼服を身につけているということです。礼服とはイエス・キリストの裂かれた肉体です。イエス様が命を通して裂いて命を投げ出してまで私たちに提供してくださった誠のこの衣、贖いの衣、このイエス様というお方こそ誠に私たちの裸の恥を覆ってくださる衣であり、また私たちを完全に罪から、神様の目から私たちを罪を覆い隠す誠の衣です。私たちはこの衣を着せられるべきです。決して自前の一軸の葉をつづり合わせたりしてはなりません。神である主はですね、人は我々の一人のようになって善悪を知るようになった、今彼が手を伸ばして命の木からも取って食べて永遠に生きないようにということで、人をエデンの園から追い出されて、そしてエデンの園に入れないようにケルビム、神の御前で使える御使いなんですが、ケルビムと、 炎の剣を持って、そのエデンの園への道を遮断しました。人がもし善悪を知る状態のまま神から離れて、それぞれが善悪判断で生きる者たちがそのまま産んで増えていって死なないでずっと生きるとしたら、これ以上の呪いはありません。私のおばあちゃんと話をしててね、おばあちゃんが言ってたのは、もう私はたくさん生きた、早くおじいちゃんのもとに生きたいと。人は長く生きれば生きるほど、おばあちゃんもう95歳なんですが、その生きている人生に対して疲れていきます。本当に人の成り立ちは罪がはびこっており、長く生きれば生きるほど人の醜い様を目にし、人がたとえ権力を持って力を得たとしても、ね、世の中の本当にそういう権力を持った人たちのありさまを見ていると、ろくな死に方をしてませんし、あまり幸せそうではありませんね。世の独裁者と見られる人たちを見ていると、本当に権力を持って、しばらくはいいかもしれないんですが、やがて疑心暗鬼の塊になっていきます。いつ自分のこの権力が脅かせるか、でそこで人々を絞って、そしてますます束縛して、多くの人たちの束縛の上に成り立たせます。そのような人を、他他人を貧しくさせて、そして自分と自分のに組みする者たちを富ませる、そういう仕組みを、もう世の中の独裁者はすべからく例外なくそういうふうに作っていますね。そのような人たちがもし死なないとしたら、全部生きているとしたら、これはこれでもう地獄に他なりません。アダムが洪水を、カイさんが洪水を起こされる時も、主はその地上に悪が増大して、その心に計るのを、みんな悪いことに傾いていくのを見て、本当に神様は地上に人が作られたのを悔やみました。心を痛められました。人間が計ることは悪しかないんです。だから命の木から取って食べないように、永遠に生きないように遮断したんです。私たちの地には罪があります。呪いがあります。女は産みの苦しみと、また男に支配されること、男は汗水流して苦心惨憺して職を得なければならない、そしてやがて土に還る、この罪の棘が刺さってしまった肉体は十字架につけて死に至らしめるに限ります。そしてキリストと共によみがえり、キリストと共に新しい体を着せられて、そして全く新しく生き直す、それが神様の救いのやり方です。私たちはいずれ神様に呼び出されて、私たちの霊が神に帰っていく日が来ます。死ぬ日が来ます。その時はもうこの世に未練なく、そのまますぐにさっと天に召されるだけです。この世に未練を残しても何にもありません。この罪に束縛された体に未練を残すのも何にも意味がありません。どうか皆さんは天に思いを持っていてください。天の故郷にいつも心があるのであれば、皆さんの心のあるところに皆さんの宝があります。皆さんは天に宝を蓄えるべきであり、そしてこの体が贖われるのを日々願いつつ、この地上の仮の宿を生きていくべきです。どうかいつでもイエス様の贖いの衣に包まれ、そしてこの地上を歩んでいく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。 愛するイエス様、誠に私たちはこの地上における人生は苦労しかなく、またこの弱いは短いもの、そしてそれは恥に満ちたものです。私たちが本当に罪あるままで永遠に生きるようになされなかったことは、それは憐れみに他なりません。この体は罪の棘が刺さり、いつでもうめいております。この体は速やかにあなたの十字架とともに死に明け渡すに限ります。そしてあなたの死と同じ様になり、私たちも死に、そしてあなたが復活されたのと同じように私たちも復活し、そしてキリストと共に永遠に生きる、その時を待ち望みつつ、今この地上を生かされております。どうかこの地上の歩みをあなたによって守ってください。いつでもあなたの贖いの衣に包まれつつ、この罪を覆われて、罪が許されて、そうしてこの地上を歩んでいく私たちでありますように。この新しい一日もただあなたによって歩ませてください。どうか生徒たち一人一人のその仕事の手の技を祝福してください。あらゆる悩みから病からあなたが守り、あらゆる試みから守り、ただあなたの御心に沿った形で、いつでも善悪の路線ではなく命の路線で歩む生徒たちでありますように。今日いただいたこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。